唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世の先に父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、教会はただ主の助けによってのみ健全に立つことができます。どうか絶えることのない助けをもって主の教会を清め守り、恵みと力によっていつまでも固く保ってください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編14編、お手元の泉のほとりの中面左側、購読詩編をご覧ください。詩編14編。神を知らぬ者は心に言う、人々は腐敗している、主は天から人の子らを見渡し探される、誰も彼も背き去った、皆共に汚れている、悪を行う者は知っているはずではないか、それゆえにこそ大いに恐れるがよい。貧しい人の計らいをお前たちが挫折させても、どうかイスラエルの救いが、主はご自分の民囚われ人を連れ帰られる時、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。 自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたの教えは完全で、魂を生き返らせ、あなたの証は確かで、浅はかなものを賢くします。あなたの戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、あなたの仰せは清らかで、人の目を明るくします。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。隠れた罪から解き放ち、傲慢から守ってください。私たちの口の言葉と心の思いとが、あなたの御前に受け入れられますように。あなたにある知恵とその教えに喜び、御前に来ている者たちに豊かにお答えください。狭き門を通って、あなたを探し、皆を呼び求める者たちに確信と勇気をお与えください。自分の罪に悔いている者たちには新しい心をお与えくださいますように。神様、私たちがあなたを正しく知るようにしてください。あらゆる人の言葉に動かされないように、人の常識が作り出した狭い枠組みの中であなたを見ることがありませんように、私たち人間があなたをどうして定めることができるでしょうか。そのようなことはできません。私たちは人間です。それをわきまえる知恵を失うことがありませんように、 世界はすべてあなたのものです。あなたのご支配が及ばないところはありません。完全なるあなたのご支配にいつまでも信頼を置き、静かにあなたのなさることを見て確かめる信仰をお与えください。と言いますのも、人の心を揺さぶるようなことが多く起きているからです。あくまでも十字架のキリストを仰ぎ忍耐し、私たちもただただキリストの技に励んで生きられますように、正しい知識を持ってお導きください。ますます荒れてきているこの世にあって、神の民とされた者たちの幸いを示すことができるようにしてください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求めて歩むその日々が励まされ、あなたからの知恵と力とを得るものとなりますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第8章9節から25節です。新約聖書の228ページです。使徒言行録第8章9節。ところでこの町に以前からシモンという人がいて、魔術を使ってサマリアの人々を驚かせ偉大な人物と自称していた。それで小さいものから大きなものに至るまで皆、この人こそ偉大なものと言われる神の力だと言って注目していた。人々が彼に注目したのは長い間その魔術に心を奪われていたからである。しかしフィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々は信じ、男も女も洗礼を受けた。シモン自身も信じて洗礼を受け、いつもフィリポに付き従い、素晴らしい印と奇跡が行われるのを見て驚いていた。エルサレムにいた人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞き、ペトロとヨハネをそこへ行かせた。二人はサマリアに下っていき、聖霊を受けるようにとその人々のために祈った。人々は主イエスの名によって洗礼を受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからである。ペテロとヨハネが人々の上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。シモンは人たちが手を置くことで霊が与えられるのを見、金を持ってきて言った。私が手を置けば誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてください。するとペトロは言った。この金はお前と一緒に滅びてしまうがよい。神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ。お前はこのことに何の関わりもなければ権利もない。お前の心が神の前に正しくないからだ。この悪事を悔い改め、 主に祈れ。そのような心の思いでも許していただけるかもしれないからだ。お前は腹黒いものであり、悪の縄目に縛られていることが私には分かっている。シモンは答えた。おっしゃったことが何一つ私の身に起こらないように主に祈ってください。このようにペトロとヨハネは主の言葉を力強く証しして語った後、サマリアの多くの村で福音を告げ知らせてエルサレムに帰っていった。
ステファノの殉教をきっかけに 初代教会全体への大迫害が起こりました。使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの全土に散らされていきました。しかしそれによって福音宣教が拡大していったのです。とりわけステファノと同様、神の霊と知恵に満ち溢れ、教会の中で重要な奉仕を任されていたフィリポはエルサレムを離れサマリアの町に入っていきました。そこで彼は病の人を癒すなどあらゆる御業をなし、イエス・キリストのことを明かしし、福音を述べ伝えていたのです。サマリアの人々はフィリポの話に耳を傾け、大勢の人々が主イエスを信じ、町全体に喜びの声が響き渡っていたのです。そのサマリアの町にはシモンという魔術師がいました。彼は長年にわたって魔術を行い、人々を驚かせていたのです。かつてこのサマリアの地には異邦の民が移住し、異教の影響を受けていたとされていますが、サマリア人たちはもともとイスラエルの民です。この当時も彼らはアブラハムを自分たちの先祖とし、創世記や出エジプト記、立法の書を聖典とし、聖書の神が唯一の神と信じていました。こうした背景を考えると、シモンは異教の神の名ではなく、イスラエルの神のお名前によって魔術を行っていた可能性があります。人々は彼の成している技に関心を示し、シモンのことをこの人は偉大なもの、神の力と呼んでいたのです。ところが彼には真の神の力が現れていたわけではありませんでした。魔術によってまるで神の力があるかのように装い、人の目を欺き、巧妙にごまかしていたのです。さらには神の御名をも用いて、自らが神の使いであるかのように振る舞っていたのです。それによってもう町中の人々の心を奪い、自分に従わせていました。人々から高められ、称賛され、自ら私は偉大なものだと表していました。しかしながら神はそうした欺きや偽りやごまかし、曲がったことを非常に忌み嫌われる神です。シモンが成していることは実に恐ろしいことでした。しかし一時だけではなく、長年にわたって魔術を行い続けるシモン、神の存在、神のお名前は知っていても、自分が神の前に大変なことをしているとの自覚は全くなかったようです。もしわずかでも神を恐れていたなら、すぐにでも魔術から離れ、もうやめていたに違いありません。そしてそのようにシモンが活躍していた町に、真に神の力が現れるフィリポが訪れたのです。フィリポは人の目をごまかし、欺くのではなく、明らかに人から悪霊を追い出し、足の苗えた人を立ち上がらせ、体の麻痺した人たちの体を元通りに動かせるようにしていたのです。それを見て大勢の人々がフィリポのもとに駆けつけていました。そしてシモンもフィリポに近づき、いつも彼の後をつきまとっていました。素晴らしい印と奇跡が行われるのを見て大いに驚いていたのです。自分が行っている魔術とはもう到底比べ物にならない真の神の力、神の技を目の当たりにしているシモン、今こそ自分が成している事柄がいかに欺きと偽りに満ちたものであるのか、自分がいかに虚しいことを成しているのか、それを顧み気づく機会だったと思います。さらに聖書にはシモン自身も信じて洗礼を受けたと書かれています。ところがイエス・キリストのことを知り洗礼を受けたものの、その後彼が欺きと偽りの技から離れていく様子は書かれていません。また主イエスの前に、私はこれまで大変な罪を犯してきましたと嘆き 悲しんでいる様子も一切ないのです。むしろフィリポが行う印や奇跡に驚くばかりで、もうそれだけに関心を示しているように見えます。そしてそのフィリポの働きによってサマリア人が神の言葉を受け入れたとの知らせが使徒たちのもとに届くと、エルサレムからペトロとヨハネがこの町に遣わされたのです。二人はサマリア人たちが洗礼を受けただけで、まだ誰の上にも聖霊が下っていないことを目にすると、洗礼を受けたサマリア人の人々のために聖霊を受けるようにと祈り、こう手を置いていったのです。するとなんと二人が祈った通り、人々の上に聖霊が下ってこられたのです。みんな聖霊で満たされていたのです。シモンは今までに見たことも聞いたこともない光景を見ると、ペトロたちのところに金を持ってきました。その金も人を欺いて手に入れた不正な金だったのかもしれません。それを差し出しながら、私が手を置けば誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてくださいと願い出たのです。この彼の願いは、神の賜物を手に入れ、それを利用し、自らがますます偉大なものとされるため、その横島な心から現れたものでした。彼の目には神の尊い賜物をも、まるで自らを高めるための道具のように映っていたのです。そのように彼が全く恐れることなくペトロに願い出たことは、自分がこれまでどれほど悪しきことを行ってきたのか、どれほど神の前に忌み嫌われることをなしてきたのか、その自覚が全くなかったと証しするものです。神の前に悲しみ、胸を打ち叩き、悔い改めるべきシモンがなお神のものを金で買おうとする行為は、さらなる罪と悪を重ねることに他なりません。ペトロはそのシモンの不義を正確に見抜き、この金はお前と一緒に滅びてしまうがよい、神の賜物を金で手に入れられると思っているからだと告げます。続けて、お前はこのことに何の関わりもなければ、権利もない、お前の心が神の前に正しくないからだと言うのです。すなわち、彼の罪深く横島な心に神の賜物、神の力が授けられることなど決してないと告げたのです。最後にペトロはこの悪事を悔い改めて主に祈れ、そのような心の思いでも許していただけるかもしれないからだ、お前は腹黒いものであり悪の縄目に縛られていることが私には見えるのだと警告をしたのです。ここで注目するのは、ペトロが悔い改めなさい、そうすれば許されるよ、そうすれば許されるとは言わなかったことです。彼は許されるかもしれないと告げたのです。シモンの持っていた心、彼の不義は神の前にそれほどのものでした。神に対する大きな冒涜を犯し、非常に厳しい裁きの対象だったのです。シモンはこのペトロの言葉に恐れを抱き、もう慌てて、おっしゃったことが何一つ私の身に起こらないように主に祈ってくださいと答えました。それ以上のことは聖書に書かれていないので、この後彼がどうなったのかは分かりません。しかし、悔い改めて主に祈れと言われていながらも、彼の口から真っ先に出てきたのは主に祈ってくださいでした。自ら神に祈らずペトロに頼む、その姿はまるで神とまっすぐに向き合うことを避けて通っているかのようです。そのシモンにとって本当に必要だったのは、神の前に真の悔い改めの心を持つことです。ペトロからの指摘と警告をまっすぐに受け止めつつ、私にはもう許されないこともあり得るほどの大きな罪と悪を犯してきた、 次に生きていたとの自覚と恐れを持つことでした。神の前にひれ伏し、胸を打ち叩きながら、これまで人を欺きごまかしてきたことを悔いていく、そして自らを改めていくことでした。長年にわたり、私は偉大なものだと表してきた手前、どれほど恥ずかしくても、どれほど情けなくても、真実を明かし、また欺きによって不正に得た金や物などがあれば、そうした事柄をも生涯をかけて償っていくことです。そしてもしもシモンがこのような心を抱き、彼の心が真に減り下っていたなら、そして許されるのであれば、その後の彼は悔い改めの良い実を結んで生きるものとなるでしょう。これまでとは全く異なる人生、全く違う人生を歩んでいくことでしょう。神が忌み嫌うことには決して足を踏み入れない。自らを誇り高くすることはなく、常に低き心で神に従う道をまっすぐに歩んでいくと思うのです。この今日のシモンの姿を見ながら、これまでの歩み、また信仰生活を顧みさせられる思いを抱きました。私たちは教会に足を運び、洗礼を受ける前には神のことを知らずに生きていました。何か神に喜ばれることであるのか、またとりわけ偽りや欺きがこれほど神の前に忌み嫌われることであると知らないまま歩んでいたと思います。その中でシモンのようにあからさまに、また極端な形で人を欺くことはなかったとしても、日常生活における小さなごまかしがいかに多くあったことでしょうか。神を恐れることなく、周囲の人々や身近な友人に対しても自分を装い、自分を何か良い人であるかのように見せかけることや、自分の本心ではない言葉をかけることなど、あらゆる偽善や偽りの技が数多くあったことを振り返るものです。しかしそのような中で、主イエスキリストは私たち一人一人を捉えてくださり、教会に召し出し、洗礼を授けてくださいました。私についてきなさいと、ご自分に従って歩むようにと招いてくださいました。そしてその主イエスのお姿は、天の国を指し示し、天の国を表しておられます。主はその口に偽りがなく、人のために真実な言葉だけをお語りになられたお方です。そして何よりも、私たち人のために十字架を背負われ、死なれた、その真実な御業を成してくださったお方です。その純粋な主イエスと、もういつも一緒に歩みながら、主イエスのことを知れば知るほど、より一層自分の罪深さや心の奥底にあるごまかしや偽りをはっきりと知らされるものです。キリストの真実な光に照らされて、今まで気づかなかった自分の姿、自分自身のことに気づかされていく経験をするのです。皆さん、今一人主の十字架の前に立ち、自らのことを顧みていきたいと思います。そして今もなお、自分の中に主の御心にかなわないものが潜んでいるとするなら、今日シモンに悔い改めを呼びかけられた使徒ペトロは、私たちにも悔い改めて主に祈れと呼びかけておられ、真の悔い改めへと招いてくださっているのではないでしょうか。悔い改めて主に祈れ、その言葉をまっすぐに受け止めつつ、悔い改めるべきことに気づかされたなら、神の前にへり下り、真実に悔い改めていきましょう。悲しむべきことがあれば、それを悲しみ、隣人に償うべきことがあれば、それをしっかりと償い、返していきましょう。そのようにして、神の御心にかなわない事柄から離れ、自らを改め、主イエスが示してくださった真実の道へと立ち戻り、新しく 歩み出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もあなたの御言葉を語りかけてくださったことを感謝いたします。シモンの姿を通してあなたの前に自分のことを顧みる心、悔い改めるの心がいかに重大なものであるのか、それがあるかないかで人の歩みが全く異なるものとなることを教えてくださいました。どうか私たちに真に真の悔い改めの心をお与えください。心からあなたの前にひれ伏す、そのへり下った心をお与えください。そしていつまでもあなたの前をその心で生きることができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも 一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。
感謝の神は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみをもって一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安があります。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方をお立ちいただけますでしょうか。今日はいらっしゃらないですね、はい、それでは報告をいたします。この礼拝後には信仰者に学ぶ会があります。今日はご一緒に学ぶ人物は預言者ヨナです。どうぞご参加ください。ホールにお集まりください。そしてその後運営会、各小委員会がありますので、各員の方はそれぞれの担当の会に出席ください。そして今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は、受洗転入会願書をお書きになって本日までに私宛にご提出ください。以上報告を終わります。 た方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に常にありますように。アーメン。